そもそもコンテンツビジネスって何ですかということで、このチャンネルはマーケティングコンサルタントであり、コンテンツプロデューサーでもあり、出版エージェントでもある成島拓が、自由と安定を両立した豊かなライフスタイルを実現する情報発信 MBA について話していきます。ぜひね、音声の方いいねフォローよろしくお願いします。そして音声の概要欄からね、 SNS 集客センタービュー戦略ということで、無料ウェブセミナーの動画をプレゼント中です。顔出しなしでバズりも不要、複数 SNS から毎日集客して売り上げを出す方法を解説しています。ぜひもらっておいてください。はい、ということですね、まあ、コンテンツビジネスとは何ですかというね、まあ、そんな話を今日は、したいと思います。このね、僕の音声を聞いてくれてる方はコンテンツビジネスとかダイレクトレスポンスマーケティングとかリストマーケティングとか、あとは情報発信ビジネスとか、まあ、そういうことに興味がある人が、まあ、多いんじゃないかなと、まあ、もう少し広い枠組みで言えば企業とか副業とかにね興味がある方、まあ、そんな方が多いんじゃないかなと思います。ちょっとね、僕結構シリーズもので音声話すこと多いんで、過去の音声復習すると、今まではね、成果を出すための3つのセットということで、マインドセット、スキルセット、ツールセットがあるよという話をしました。そしてその中でスキルセットをずっと話していて、スキルセットの中にはコンセプチュアルスキル、ヒューマンスキル、テクニカルスキルがあるよというね、これカッツモデルっていうんですけど、そういう順番で話してきました。で、前回まででコンセプチュアルスキルの話が一旦区切りついたんですね。うん、で、まあ、今日からちょっとテーマ変わるんですけど、まあ、今日はね、ヒューマンスキルに行く前に、そもそもコンテンツビジネスって何ですかっていうね、そんなね、そもそも論を話したいと思います。コンテンツビジネスについて、まあ、こうやって僕は情報発信してるんですけど、僕が定義するコンテンツビジネスっていうのは何かっていうのをね、深く知っていただくことで、まあ、その内容をね、きちんと理解していただけると思います。で、コンテンツビジネスと一言で言ってもですね、いろんな人のね、立場や経験によって様々なイメージを持ってるんじゃないかなと思いますね。まあ、これ聞いてるあなたどうでしょうかね。ぜひね、なんかこんなイメージだよとか、そういうものがあればね、気軽にコメントしていただけると嬉しいです。まあ、できるだけ多くの方に分かりやすく伝えるためにですね、まずね、物事を俯瞰して広い視野で捉えてから、次に部分的なところにフォーカスして話していくという感じで、そんな順番で話していきたいと思います。で、まず広い定義として、コンテンツビジネスっていうのはコンテンツを活用したビジネス全てを指します。で、ここで言うコンテンツっていうのは著作物の中身のことです。で、著作物っていうのはそもそもメディアとコンテンツっていう2つの要素の組み合わせでできてます。例えばね、分かりやすい例だと DVD とか CD があります。例えば音楽 CD の場合はディスク自体をメディアというふうに呼んで、そこに焼かれている音楽情報をコンテンツというふうに呼びます。まあ、メディアっていうのは媒体のことで、そこに書かれている中身の情報がコンテンツということですね。で、出版でいうと紙の本というメディアに文字情報というコンテンツを掲載していると、まあ、そんな構造になっているわけですね。まあ、雑誌も同じですね。紙の雑誌であれ、まあ、電子雑誌であれ、そこのね、メディア上にテキスト情報というコンテンツが載ってるということです。で、 YouTube で言うなら、 YouTube っていうプラットフォームは、まあ、大きなメディアとして捉えることができて、そこに MP4 ファイルデータっていうね、動画コンテンツをアップロードしているという構造になってます。まあ、こういうふうにね、コンテンツを使ったビジネスには様々な、まあ、関係者が存在してます。で、著作権を持つコンテンツホルダーっていう人もいれば、販売を担当する人もいるし、実際に編集を受けよう、まあ、編集者とかライター編集者みたいな人もいるし、まあ、そうやってね、多くの人が関わってる、まあ、そんな業界ですよと。まあ、これがね、コンテンツの全体像で、その中でコンテンツビジネスっていうものはですね、ビジネスモデルとコンテンツの方向性っていうことで、僕の専門分野があるんですね。例えばさっき、その雑誌とか YouTube の中でも、特に再生回数でアドセンス収益を稼ぐ YouTuber みたいな人たちっていうのは、どっちかというとコンテンツビジネスというよりメディアビジネスって感じがしますね。僕から言うと、コンテンツとメディアの中でメディアに軸が置かれてるというか、まあ、そんな感じで、一方で僕はコンテンツビジネスって言ってるんで、コンテンツ自身に価値を乗せて、そして値段をつけて、それを有料で売ることがメインの収益になっている、そんなビジネスモデルがコンテンツビジネスっていう感じですね。これ映画とテレビの関係性で見ると分かりやすいんですけど、まあ、映画もテレビも似てるじゃないですか。ただテレビはメディアビジネスですね。テレビ番組を見るのは無料ですよね、うん、でもテレビメディアにスポンサーがついてて CM が流れるから、そこで収益が発生しているということですね。一方で映画っていうのは、まあ、もちろんその広告とか途中で最初に挟まりますけど、そういうのを一回置いといて、でも、例えば、まあ、2000円ぐらい払ってその映画というコンテンツ自体を見るためにお金払ってますよね。そういう感じで言うと映画に近いビジネスモデルです。さらにその中で、コンテンツの系統として教育コンテンツとエンタメコンテンツっていうのがあると。エンタメコンテンツは、まあ、純粋にね、興味深い楽しいとか まあ、そういうもの、そういうこと自体を価値にしてお金をいただいている。で、一方で教育っていうのは何か役立つ知識とかね、そういうものを手に入れるためにお金を払ってる。それで言うと僕は教育コンテンツビジネスの専門家ということになりますね。で、さらに言うならコンテンツにも、ここから僕オリジナルですけど、オーダーメイドコンテンツとレディーメイドコンテンツというふうに区分けすることもできる。正式に言うならコンテンツっていうのはファイル形式で、始めと終わりを決めてパッケージングされないとコンテンツじゃないので、 MP4 ファイルみたいに0分00秒から例えば3分58秒みたいな感じで終わりが決まってタイトルつけないとコンテンツじゃないんだけど、それを僕は完全に作られた状態のコンテンツということでレディメイドコンテンツというふうに言ってます。で、一方でオーダーメイドコンテンツっていうのはその場で相手のためにカスタマイズしてオーダーメイドで即興で作っていく、具体的にはコンサルティングとかコーチングとかカウンセリングとかセラピーとか、そういうものが当てはまりますね。で、オーダーメイドっていうのもコンテンツに含めて、オーダーメイドコンテンツとレディメイドコンテンツに分けている。で、実際に商品にするときはオーダーメイド 100% のコンサルティング型の商品もあるし、レディメイド 100% の動画教材とかもあるんですけど、まあ、実際に有効に売っていくためには商品パッケージとしてレディメイドコンテンツ、オーダーメイドコンテンツをミックスしてね、いくっていうのが有効な商品設計の仕方っていうふうに僕はお伝えしています。だから例えばサポートが多いものだったらオーダーメイドの割合が増えるし、サポートが少ないものだったらレディメイドの割合が増えるって感じですね。メールで質問に答えるレディメイドコンテンツの動画教材だったら、例えばオーダーメイドコンテンツの比率が 20%、 レディメイドコンテンツの比率が 80% みたいな感じです。で、逆に、コンサルティングの要素が多い、でも共通する知識っていうのは動画で先に渡して、反転学習形式っていうんですけど、この先に動画で渡して、それをやってきたものに対するフィードバック中心でレクチャーしていくみたいなもの、だと、そういう反転学習形式の3ヶ月プログラムだとオーダーメイド比率が 70%、 レディメイド比率が 30% みたいな感じの商品設計になってくるという感じですね。まあ、こんな感じで僕独自の言葉ですけど、これはオーダーメイドとレディメイドっていうね、2つのコンテンツがあるよと。で、それを組み合わせながら商品設計していく。で、それを有料で売っていくのが教育型のコンテンツビジネスですよという、まあ、そういう話です。まあ、これがね、僕がコンテンツビジネスについて発信してるけど、そもそも僕がコンテンツビジネスっていうのをどういう前提、どういう定義で話しているのかっていうのをね、今日はね改めて解説させていただきました。ということでね、まあ、そんな前提理解でこれからもね、いろんな僕の音声聞き続けていただければと思います。はい、ということでね、まあ、それ踏まえてね、SNS 集客センターピー戦略っていう無料ウェブセミナーをね、動画の概要欄でお伝えしてますので、メールアドレス登録して無料でぜひ見てみてください。ということでね、今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。成島拓でした。